どうもおはようございます、毛利です。聞くだけで0円生活第2回目の放送となります。ですね、昨日、雑誌の取材を受けまして、でそこで何を喋ったかっていうのを、元に今日はお話ししようと思います。昨日はね、ソイルマグっていう雑誌の取材があったんですけど、オフグリッド生活についての、取材をさせてくださいっていうことで、お話を受けまして、取材を受けました。まずね、このソイルマグっていう雑誌めちゃめちゃ素晴らしいです。最近発行されたばっかりの雑誌で、まあ、こういう、まあ、僕のようにというか、まあ、自然の循環を大事にして生活している人に取材に行ったりとかですね、あと、まあ、具体的に畑で何かを育てる方法みたいなのを、まあ、図解、おしゃれなイラスト入りで図解して、もうね、最初から最後までギュッと身の詰まった、無駄のない、無駄なページが1枚もないというね、かなり濃厚な雑誌になってました。で、まあ、僕もね、もちろん1冊目、こういう取材のお話を受けるとかっていうお話の前から、ソイルマグ、注目していて購入しました。なので、まさかね、第2号かな、次第2号に自分の取材記事が掲載されるなんて、かなり光栄に思います。はい。で、まあ、オフグリッドの話、いろいろね、取材を受けたんですが、やっぱりね、記事の、取材記事の、まあ、まとめ方というか、その、おそらくなんですけど、ライターさん的には、オフグリッドのハードルを下げるための記事だったと思うんですが、僕、結構逆のことばっかり言ったんですよね。オフグリッドは結構難しいっすよ、みたいな。ハードル高いっすよみたいなことを結構喋りました。なんでかって言ったらね、僕一回ね、発火事件を起こしてるんですよ。発火まではいかなかったんだけど、発煙かな、煙が出ちゃったっていうことがあって、まあ、なんでかって言ったら、細いケーブルの中に大電流が走ってしまって、それでそのケーブルの周りの、ビニールの被覆、これが燃えてしまったと。だからね、知らなかったんですよ、そのケーブルの太さが、まず いくつか種類があるっていうことをまず知らなかったですし、そのケーブルの太さによって流していい電流の大きさが、上限が決まってるっていうのも知らなかったんですよね。だから全くの素人で、いや、オフグリッドめっちゃ簡単ですよ、誰でもできますよみたいな、そういう話を鵜呑みにしてやっちゃうと、マジで家が燃えます。だから僕は安易に、オフグリッドやったらいいっすよみたいなことはあんまり言えないなと思ってます。まあ、理想はね、電気工事士の資格を自分で取っていただいて、それで自宅を工事するっていう順序が、まあ、ベストなんですけど、オフグリッドのためにね、資格を取るなんていう人はなかなかいないですよね、できないですよね。でもね、そんぐらいしないと、まあ、今言ったみたいに本当に必要な知識っていうのが身につかないままに、オフグリッドやっちゃうっていうのは危険なんで、やっぱり網羅的にね、その電気の知識を、身につけるという意味でも、資格、筆記試験の方だけでもね、資格の勉強した方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、資格なしでオフグリッド工事できるのっていう話で、僕以前ブログにも書いたんですけど、30ボルト以下のシステムなら、まあ、確かに無資格でも施工はできます。とはいえ、大体の家って100ボルトに最後変換するじゃないですか、インバーターで。この辺グレーというか、なんか みんなこれどうしてるんだろう、どういう理解でやってるんだろうか、結構疑問なんですけども、最終的に 100V に変換しちゃうと 30V 以下のシステムじゃないじゃないですか。これはだから 100V 以降の配線をやっちゃいけないという理解なのか、だからインバータ以前の 30V 以下の、配線なら、無資格でやってもいいという理解なのか、ちょっと分かんないんですよね。だから、まあ、どっちにせよね、どちらにせよ、実際の施工は、電気工事士にお願いしちゃった方がいいと思います。で、まあ、ベストな方法としては自分の頭でオフグリッドを理解して、でシステム設計をします。それを、電気工事士さんに伝えて、ここをこうしてくださいみたいな感じで、指示をお伝えする。実際やってもらうのは電気工事士さんが、配線作業をするというのが、まあ、ベストな気がしてます。まあ、電気工事士さんね、そのオフグリッドを理解している人ってもうほとんどいないので、だからブレインの部分だけ、ご自身で、まあ、勉強して、そして手元作業は、電気工事士さんにお願いするみたいな流れが、まあ、ベストかなと思ってます。でまあね、自分でどうやって理解すればいいんだ、どうやって勉強すればいいんだって話なんですが、我が家電力テンダーさんという鹿児島の、すごい人が書いた我が家電力という、本がありまして、これがね、小学生でも電力受給始めれますみたいな感じで、すごく優しい言葉で、小学校の理科の知識で、電力受給できますよみたいな、そういったコンセプトで書かれた、ノウハウ本、ハウツー本ですね。これがね、やっぱり、今自費出版で1万2000部とか売れてんのかな、ものすごい売り上げですよね。多くの人に読まれてる本ですね。まあ僕も読みました。僕も読んで、で実際にそのこれを書いたご本人テンダーさんをお呼びして、それであの和歌山のゲストハウス、そのワークショップで、オフグリッド工事やってもらいまして、っていうご縁でテンダーさんとつながりました。そう、僕の師匠ですね。そんなテンダーさんが書いた我が家電力は、まあ、僕からもねおすすめします。でテンダーさんの指導のもと、鉛バッテリーでシステムを作り上げました。ただね、鉛バッテリーはちょっとデメリットがありまして、あの寿命が短いんですよね。まあ、車のバッテリーとかでもそうじゃないですか。一回バッテリー上げてしまうと、バッテリーいきなり傷んじゃうみたいな。まあ、バッテリーは弱いですね、鉛は。で家全体を賄おうと思うと、まあ、バッテリーをね10個とか15個とか、入れないといけないんですが、そうなった時にどうしても並列接続が入ります。はい、このね並列接続っていうのが、まあ、ややこしいんですわね。まあオフグリッドをやるのにソーラーパネルとバッテリーが必要だっていうのは分かるじゃないですか。まあ皆さん、知っている、想像しやすいかなと思うんですが、これにプラスチャージコントローラーとインバーターっていうものが必要になってきます。チャージコントローラーっていうのは、ソーラーパネルからの充電を制御するものですね。バッテリーがもうお腹いっぱいだよ、バッテリーがいっぱい溜まってるよっていう時は、パネルからの電力を止めて、 で、あと、まあまあそういう制御ですね。そういう制御をする機械がチャージコントローラーですね。で、インバーターっていうのが先ほども言ったように、まあバッテリーに溜まった直流の電気を 100V に変換する、一般家電が使えるような交流 100V に変換するっていうのがインバーターになります。で、このねチャージコントローラーとインバーターっていうのがだいたい 48V までしか対応してません。で、まあ、48V 対応のインバーターっていうのも結構高いですし、うん、多分それ以上 60V、72V、84V、96V、このあたりにも対応しているものがあるかもしれないんですが、あったとしてもめっちゃ高いです。 48V でも相当高いです、うん、だからまあ実質的にその 48V 以下に、まあ、バッテリーシステムは抑えないといけないんですが、これだと、直列で4つしか接続できないですよね。だから1個1個がめっちゃでっかいバッテリーであれば4つの接続で、家全体を賄う容量っていうのを、まあ、組めると思うんですけども、そんなバカでかいバッテリーあんまりないので、だいたいねその、まあ、ちょうどいいサイズのバッテリーを12個入れたいとか、そうなってくるわけですよ。で、12個のうち直列接続できるのは4つまでなので、4つのユニットを作ってそれを3並列しないといけないというわけですよね。3箇所並列接続でつないでしまう。で、この並列接続がですねあんまり良くないんですよ。循環電流というものがバッテリー間で流れてしまいます。だから4つのその3つのユニットが、まあ電圧がそれぞれ違うわけですよ。片方は 48V、 片方は 49V、 もう1個は 47V みたいな感じで、電圧にばらつきがあった時にそのユニット間に微弱な循環電流というものが流れてしまいます。このね循環電流というのが悪さをすると、バッテリーの寿命を短くしてしまって、ちょっといろいろ不具合が起きてしまうと。鉛バッテリーがねそもそも寿命が短いのに並列接続を入れることでさらに寿命が短くなってしまうという、そういう弊害が起きてしまいます。はい、という鉛バッテリーの弱点があるんですが、それを克服したのが、まあ、我が家で導入しているリーフリチウムイオンバッテリーのオフグリッドシステムです。まずリチウムイオンバッテリーを使うので寿命問題が解決ですよね。10年以上は多分平気で使えるんじゃないかなと思います。で、さらに我が家のシステムは、ショットキーダイオードっていうものを入れて、まあ、並列接続を、7ユニット並列接続してるんですが、そのそれぞれにショットキーダイオードっていうものを入れて、まあ、要は循環電流が起きない、まあ、制御の、まあ、ダイオードですね、それを、まあ、バッテリー間に入れていると。それによって循環電流を抑えて、でさらにリチウムイオン電池長持ちさせる、そういうシステムになってます。うん、このシステムはねいいですよ。本当にね今ストレスなく、やれてますね。で、まあ、このショットキーダイオードとかあとバッテリーマネジメントシステムみたいなのが、入ったんですけども、その辺ね僕ちょっと全然理解できなくて、で、オフグリッドを、何年も前からやっている川辺さんという、長野の方ですね。この方も YouTuber でファーマーズ DIY っていう YouTube チャンネルを持ってやっているんですけど、川辺さんにシステムの構築お願いしました。 でこのねショットキーダイオードとかも、川辺さんの自作ということで、これをね開発されたのが岡山の秋穂さんっていう方が、制作、発明されたらしいんですが、それをまあ川辺さんとかその他の、オフグリッドやっている皆さん真似して、流用しているということらしいです。そうだからね、ちょっと僕がパッと見てもね全然わかんなくて、やっぱりこれは川辺さんにお願いしてよかったなと思ってます。そう川辺さんね、まあ電気のプロ、電気屋さんではないんですけど、ものすごい丁寧な方で、まあもちろん電気工事士の資格は持っていて、システムをねすごい綺麗に収めてくれて、仕上がりもねもうやっぱバッチリですよ。僕がやってたら多分ごっちゃごちゃになってるんでしょうけど、その辺もねすっきり綺麗に収めてくれて、もう川辺さんにお願いしてよかったなってめちゃめちゃ思ってます。うん、だからみんなもう川辺さんにお願いしたらいいよって僕は言いたいんだけど、川辺さん自身はこういう工事を生業にしようと思ってないらしくて、まあ、モーリーだからやってくれたと、まあ、そういうふうに言ってくださいました。まあ、僕のようにその、まあ、その後は自分でできるじゃんっていう、そういう信頼があったということですね。ね、全くちんぷんかんぷんな人にこのシステムを入れて、その後なんかトラブルあったよみたいな、川辺さんみたいな感じの人だと、やっぱり川辺さんもねそこまでは面倒見れないし、まあ実際そういうリスクはあるわけじゃないですか、その後トラブルがあったよとか。だから、川辺さんもそういう工事はしないんだと思いますし、僕のように、まあ、自分で何とかするだろうっていう人にだけは、まあ、話聞いてあげてもいいよっていうスタンスなんだと思います。うん、だからね、僕としてはもう本当に川辺さんにやってもらって、いやよかったなと思うんですよ。もう自分でやってたらもう、ね、リチウムイオンなんてすごいエネルギーがもう密集してるでしょ。だから爆発したらもう本当あれですよ、大爆発ですよ。だから周辺の家にもご迷惑かかるし、そんな危ういものをですね、やっぱり自分で扱う僕のような存在な人間が自分の手でやるっていうのはねリスクなんですよね。うん、だからこれをねやっぱり人にお願いできたっていうのはすごい僕は良かったです。うん、しやっぱりね人にもおすすめしたい、オフグリッド外注するのが一番いいよと、プロにお願いするのが一番いいよと、僕はねここをね声を大にして言いたいですが、オフグリッド屋さんっていうのがねなかなかいないんですよね。僕が知ってるのは富士の電力の鈴木さん、そして、静岡沼津の循環ワークス山本さん、あと熊本の今ここ電力の佐藤翼さんぐらいしか僕は知らないんですよね。そうだからまあね、そういう今言ったお三方は多分自宅をオフグリッドにしたいんですって相談したら、じゃあワークショップ形式でやりましょうかみたいな相談におそらく乗ってくれるかなと思うんです。ただやっぱ遠いじゃないですか、多分熊本静岡あと富士野じゃないところの人はどうしたらいいのっていう話で、やっぱり結局ね自分の頭でシステムを理解してシステムを構築して、それで、施工は電気工事さんにお願いする、まあ知り合いのお近くの電気工事さんにお願いするみたいな形が、まあ、ベストな気がしますね。うん、そうやっぱ自分でシステムを構築するまでちゃんと理解した上で、お知り合いの電気工事さんにお願いしてみてはどうでしょうかみたいなことをね、昨日の取材で喋ってました。で最後にね、じゃあ最後にオフグリッドをこれからやりたいっていう人にアドバイスを お願いしますとかって言われて、ああアドバイスかみたいなことをまあちょっと悩んだんですけど、まあ何度も言いますが、まずは自分の頭で理解することですね。我が家電力っていう本で勉強してください。そこからね、まあのめり込んで電気工事士を取得できる人は取得してください。それで自分の家をね、自分の手で、やり直す、電気工事オフグリッドシステムとして、電気配線をやり直すみたいなことをができたら、まあ一番いい流れですよね。ただ僕はね、無資格なんですよ。電気工事士資格落ちちゃったんで、まあ僕のように、まあもう電気は自分じゃダメだな、向いてねえなって諦めて業者にお願いするというパターンもありです。でまあどちらにせよ、まずはね、自分でやっぱりちっちゃなシステム作って、自分の頭を使って、手を使って、システムを理解する、仕組みを理解するっていうことが、まあ大事なんじゃないでしょうか。そしてね、もう一個選択肢として、今ポータブル電源っていうのが巨大化傾向にあって、自宅の電力を賄えるぐらいのレベルのものまで出てきました。で実際に我が家ではポータブル電源をソーラーパネルで、まあ、充電して、自宅の電力を4日間ほどね賄うことができましたね、うん、それがね去年の夏やったので、エアコンも普通に使ってる状態で、それで4日間ね、ポータブル電源で電力を自給できました。そう、完全自給するにはちょっとちっちゃいんだけど、まあでも本当に、なんだろうな、このシステムだったら、そのチャージコントローラーとかインバーターみたいな、そういうややこしい知識なく、本当に手軽にオフグリッドできますので、まあポータブル電源と自宅の分電盤をつなぐのにちょこっと電気工事士さんに仕事をお願いしなきゃいけない部分は出てきますけど、もうほんの半日で終わるような工事ですね。はい、だから本当にね、もうとにかく電力自給やりたいんだけど、とにかく自分は勉強したくないですっていう人は、こういうねポータブル電源を使ったシステムっていうのもありですよ、という、そういったアドバイスになります。はい、まとめますと、まずはね我が家電力などの本で理解しましょう。そして次に手を動かして小さなシステムを作ってみましょう。そして資格を取得して、自宅に導入してみましょう。資格がない場合は必要な作業を電気工事士にお願いしましょう。はい、そして、こういうプロセスが全く向いてない、絶対嫌だっていう人はポータブル電源で、システムを作ってみましょう、という感じになります。はい、そんなことをね昨日取材でお話ししました。はい、ソイルマグという雑誌ですね。これ次いつ発売になるのか分かんないんですけど、多分第2号になるんですが、僕の話、僕の自宅のシステムの解説なども、掲載されるかなと思いますので、ぜひぜひ、チェックよろしくお願いします。という感じで今回のラジオ以上になります。ではでは。